76.7 ハット FM、 あなたの想いそよ風に乗せて 76.7 ハット FM、 とめのみんなのラジオハット FM。
新年明けましておめでとうございます。ハット FM パーソナリティの佐藤真理子です。この時間は市長とホットカフェトーク新春スペシャルということで、昨年2025年の登米市の重大ニュース、ハット FM リスナーの皆さんにご投票で決めていただきました、こちらを熊谷康信市長とともに振り返っていきたいと思います。熊谷市長、明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。今年も昨年中は大変お世話になりましてありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。
はい、今年もよろしくお願いいたします。ということで、今少しねご説明させていただきましたけれども、はい、毎年このハット FM ではですね、リスナーの皆さんにその登米市の重大ニュース、一人3票ご投票いただきまして、でトップ10を決めて、でそれをまあこの1年間の重大ニュースということで勝手に認定しているわけなんですけれども、そして毎年それをですね、あの市長と一緒に振り返って新年を迎えるという、そういうのが恒例になっておりまして、
はい、
熊谷康信市長とは今年が初めての新春スペシャルということになります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは早速ですね、もう見ていきたいと思いますけれども、
はい、
まあ、まずは残念ながらランク外となってしまったものをちょっとざっと駆け足でご紹介したいと思います。
はい、
まずは災害時の水の安定供給へ登米市と栗原市が協定を締結、うん、それから鉄道写真家向川健太さんが写真集を発売、これはコンクールで、まあ、最優秀とかね、大賞を取りまして、それのその商品としての写真集の発売ということでしたね。それから、佐沼夏祭り、会場を S ファクトリー東北中江公園に移しての開催。それから、豊里町白鳥山で山林火災。日本一ハットフェスティバル、昨年以上の人出で賑わう。それから、夏の酷暑ですと、少雨。雨が少なかったこと、それから、3月波佐間体育館で倒れた75歳男性を AED で救助した4人に感謝状、それから8月豊里町で道路に倒れていた高齢者を救助した市職員に感謝状、そして、8月市内40代男性 SNS を通じた詐欺被害など、特殊詐欺被害が相次いだこと等ですね、まあ、1票ずつの投票となりまして、トップ10には入りました、入りませんでしたけれどもね、
はい、
はい、ご紹介させていただきました。この中だと市長は何か気になるニュースとかありましたか？
そうですね、私自身はさまざま気になるところはあったんですけど、やっぱり一番はですね、夏の酷暑と少雨、うん、
はい、
この、まあ、少雨の影響でですね、ダムが渇水して、田んぼに水が供給できない状態になったところもあると、
はい、うん、
で場所によっては晩水でなんとかその農家の皆さんの協力をいただきながら、まあ、水の管理に努められたと。いや、これはこの地球温暖化の影響、まあ、様々もある中でですね、これは登米市の基幹産業である農業のこれから その持続性を考えたときにすごく懸念しているところでありまして、
うん、
いや、来年以降はこのようなことがないように、 あってほしいなと思っておりますけれども、
うん、そうですね、その、まあ、気温が高くなってきてるっていうのはもう年々その感じていたところだったんですけれども、はい、その昨年2025年のその雨の少なさというのは本当に異常でしたよね。はい、
そうですね。
は
い。で、少雨だなと思っていながらずっと迎えたこの秋、
うん、
稲刈りが始まった頃に雨が続いてなかなかその作業が進まなかったというのを目の当たりにしておりますので、はい、
うん、
本当に本来降るべき時期に降ってほしいのが降らなくて、降ってほしくない時に、まあ、降っている、
うん、
その降水量も一時的にすごく猛烈な雨量を、ね、まあ、記録しているというこれ全国的な、まあ、悩みどころだと思うんですが、うん、この登米市でも、まあ、そういった状況になりつつあるということはすごく危惧しております、
うん、はい、そうですね、まあ、田んぼもですしね、その畑にもなかなか水をやれなくてっていうね、うん、作物がこうなかなか上手にこう今年はね取れなかったなんていう話も多く聞いた夏でしたね、うん、はい、ありがとうございます。ということで、まずはちょっとねランク外からご紹介させていただきました。それでは重大ニュースに入っていきたいと思いますが、同率のものがありまして、重大ニュースではあるんですけれどもね、8位が3つございます。まずはそこから見ていきたいと思います。まず一つ今ね話題にも上りましたお米ですね、うん、米価格の上昇、概算金は各銘柄3万円を超え昨年の2倍近くにと。はい、いうことなんですけれども、
はい、
はい、
まあまあ、昨年も、まあ、例年に比べると高くなったと、
うん、
まあ、農家の方々に関しては、まあ、高くなってよかったねっていうところで昨年終えられたのかなと思うんですけれども、
2024年ですね。
そうですね、2024年、はい、でその前段から、まあ、米が足りないよと、まあ、国の方で騒ぎ出しました。でこれはまあ、様々な要因があろうかなとは思うんですが、やはり一番の要因としては需給バランスが崩れてきたことで、米のストック量がまあ想定をもう超えて なくなっていたんだというところは、うん、まあ、この米価高騰の要因の一つであろうと思っております。
はい、
それがまた加速的にですね、2025年 その概算金の各銘柄3万円を超えるというところに関してはやっぱり農家というよりも、まあ、生産者の方が、あ、生産者じゃない、消費者の方が、まあ、こぞってそのないものを一生懸命買い集めた結果、うん、やっぱりその市場が、まあ、そのような動きをしてしまったのではないかなと思ってます。農家としてはやっぱり高くなることに関してはすごくいいことかなとは思うんですけど、
うん、
ただこの間ですね、農家の皆さんも資材高騰にすごく大変な、まあ、ご努力をされて生産活動を一生懸命されてきました。まあ、一定程度私自身は、まあ、元農業者だというところもありまして、この農業に関してはすごく深い気持ちを抱いておりますけれども、ただこの適正な価格という部分に関しましてはやっぱり国がしっかりと導いていかなくてはいけないのではないかなと、うん、いう思いでおります。
はい、
実際に末端価格で、キロ700円にとどまらず、やっぱ800円900円というようなそういった白米の価格というのは以前から比べると考えがたいような金額になっておりますので、消費行動をされる方に関してはすごく負担になっていると思います。これは早く適正な価格という部分に落ち着けばいいなという思いです。
うん、まあ、それこそその農家の、ね、方々はその夏暑かったりとか水が少なかったりっていうところの管理なんかもすごくこう苦労して、はい、されてきて、まあ、もちろんねそれだけでなくこれまではちょっと安すぎたんじゃないかなという気もしますし、うん、まあ、かといってね消費する側からするとちょっともう困る、ね、特にその食べ盛りのねお子さんなんかがいらっしゃるとやっぱり困っちゃうっていうところがあると思うので、はい、ちょっとね適正なところに早く落ち着いてほしいなという気持ちが私もあります。
はい、
はい、それから同率8位としまして2つ目が、ハット FM 開局15周年記念ライブを開催と。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、リスナーさんが選んでくださったということでありがたく受け止めております。2025年での4月でですね開局15周年を迎えまして、うん、 はい、記念のイベントを開催させていただきました。
あ、そうだ、そうすると2010年に生まれたんですね。
そうです、はい、
うちの息子も2010年に生まれてるんですね。
あ、じゃあ同級生ですね。
あ、一緒に時を歩んでるんですね。
そういうことになります。はい、はい、そして、もう一つの同率8位ですけれども、登米市議会6月定期議会において、仮称地域交流センター整備事業の帰結予算を減額し、新たな本庁舎機能のあり方や、長寿命化等可能性調査業務を実施する予算案が提出されるも、議員から予算修正動議が出され、修正動議が可決と、こちらに票が入りました。で、これ、まあ、投票時点でのですね、ことでして、その後、12月議会、そして、もう一度特別議会ということがありましたので、ちょっとそのあたりについて、はい、お話しいただけないでしょうか。
あ、はい、ありがとうございます。
はい。
まさかこういったところがランクインしてくるというのは、ちょっと私も想定外なんですけれども。ま
あ、市民の皆さんのやはり、
ね、
注目されているということですよね。
は
い、
まあ、私自身もその4月に行われた選挙において、その公共施設のあり方っていうものを問うような選挙をさせていただきました。まあ、地域交流センターを白紙撤回して、今ある既存庁舎を活用した、まあ、行政運営をすべきではないかと。今のままでいいのではないかという思いからですね、6月定期議会におきましては、まあ、仮称地域交流センター整備事業を、まあ、減額して、新たな本庁舎機能のあり方や長寿命化可能性調査業務という提案を、まあ、補正予算でさせていただきました。まあ、残念ながら今ご紹介いただいたように、修正可決ということでこの予算に関しましてはお認めいただけなかったわけなんですが、これ改めてですね、12月定期議会にも、まあ、同じではないんですけれども、まあ、目的を変えさせていただいて、提案させていただきました。まあ、12月に関しましては、19日に、まあ、閉会の日にですね、修正動議も出された中で、まずは修正を否決、
はい、
その後に、原案も否決という中で、ね、はい、さまざまなその、まあ、市民サービスにおける、まあ、補正予算も提案してた関係で、なんとかその年内にですね、改めて提案しなくてはいけないと、まあ、市民サービス、市民生活をストップするわけにはいかないというところから、12月の25日に、特別議会を開催させていただきました。で、その特別議会で、まあ、私が12月定期議会に提案させていただいた、公共施設の、まあ、調査業務に関しては改めて提案させていただき、今回は可決いただきました。
はい、
で、私自身の、まあ、責任として、まあ、この調査をしっかりとさせていただいて、まあ、20年30年先の町 の, その公共施設の、まあ、在り方をしっかりとかん検討させていただきたい、より市民サービスをしっかりと行えるようなそういった行政運営に努めたい、これは年をそうですね、5月6月をめどにですね、皆さん市民皆さんにご説明をしっかりとさせていただいて、私自身が考えるまちづくりはこうだというものをお示しさせていただかなくてはいけない、しっかりと説明させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、私もそのこれに票が入ったというのはちょっと意外というか、他の投票されるものっていうのは何々があったとかね、どういう出来事があったっていうことに、投票されるものなんですけれども、まあ、これに関してはまあ、なんていうんですかね、言葉を選ばずに言うと何も決まらなかったとか何も進まなかったっていうところに関して投票されたっていうのは、はい、やはりその市民の皆さんのまあ気持ちというかね、
はい、
注目の表れかなというふうに思っていますので、
はい、
まあ、これからね、また年が変わりまして年度も変わっていきますけれども、その中で、いろいろなねお話とかもまた市長から伺えればと思っております。
そうですね、私自身はやっぱりこの、はい、まあ、公共施設のあり方に関しては市民サービスをしっかりしていく上で本当に必要なものは何なのかっていう部分、ちょっと今ぼやけてしまっている部分があるかと思いますので、それをしっかりと鮮明にしなくてはいけない、そういった責任があると思っておりますので、
はい、
引き続き見守っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ここまで8位ご紹介しました。
追いかけても逃げ
本日お話の合間には馬年生まれの方の楽曲をおかけしていこうと思っております。吉井和也さん、今年で60歳になられるんですね。ザ・イエローモンキーでバラ色の日々。
バラ色の日々を君と探しているのさ、たとえ世界が行き場所
2025年登米市の重大ニュース熊谷市長と振り返っております。続いては同率6位が2つございます。まず1つ目、市内でも熊が多数出没と、はい、こちら2025年の今年の漢字は熊でしたからね
私も熊がいなんですよね。
あ、そうですね、 まさに、
まあ、ひょんなことからですね、まあ、今年はまあ熊が多数出没ということで、本当にですね、毎日のようにその、まあ、メールであったりとかさまざまな手法で市民皆さんに熊の出没状況をお知らせさせていただいておりました、
はい、
まあ、市内では11月末現在で44件の目撃情報が寄せられております。特に多い地域では狭間町で7件、東和町で10件、中田町では11件となっていました。
はい、
まあ、前年度 の、まあ、あの同時期11月末時点の目撃件数と比較しますと29件の増となっておりまして、今年度の熊の出没は大幅に増加していると言います。
そうですね、また12月に入ってからもありましたもんね。
そうですね、
はい、普通なら、まあ、冬眠を、ね、している時期に入るんですけれども、
はい、
このシーズンはもしかしたら、ね、その冬眠しない熊もいるかもなんていうところもね、
いや実際そうですね、
はい、話題になってましたね。その狭間町のうちの1件は私も見ました。
あ、直接
直接というか、まあ、窓越しにと言いますか、
窓越しに
このスタジオから、ね、この狭間川に、はい、出没した時にですね、4月だったんですけれども、はい、雨の中走っていく様子を見まして、はい、大変びっくりしました。ね、やっぱりその山とかだけでなくね、うん、そういう市街地にも現れているっていうことで、まあ、この冬が終わって、春になってまた暖かくなってきて動き出すと、こうまた心配だなと思うんですけれども、
そうですね、
はい、市としてこう対策ですとかそういったところっていうのは。
そうですね、はい、市としましては、その今進めようとしていますのが、まあ、柿の木ですとか、うん、まあ、様々な熊 の、まあの餌となりうるであろう木の、まあ、伐採、これは要望によって伐採するというものなんですけれども、
はい、
うん、
はい、
まあ、市の方でその費用に関しましてはしっかりと負担させていただいて、要望通りにさせていただければというところで今取り組もうとしています。
はい、そうですね。はい、まずは、まあ、目撃情報の多い地域を優先してということですけれども、
はい、
はい、徐々に、まあ、そういったところもね、進めていただきたいと思います。ちょっと、これは年が変わっても、なんだか不安はね、消えないままのような感じがしてますね。
そうですね。
ま
あ、幸いのところで、まあ、人身被害はありませんけれども、やはり、これは注視して、しっかりと対策を講じていかなくてはいけないだろうなと思っておりますので、
はい、
引き続き一生懸命、その対策に努めてまいります。
はい。そして同率6位としまして、東北フードマラソン2025開催、フルマラソンが6年ぶりに復活というところが6位に入りました。う
ん、はい、
この2025の東北フードマラソンの時はですね、ちょうど選挙の、告示日だったと、
ね、
記憶しておりまして、
はい、
おそらく熊谷市長は2025の、ね、会場にはいらっしゃれなかったと思うんですけれども、
はい、
でも聞くところによると以前親子ランに出場したことがあると。
そうなんです、今から10年は経ってないですね、息子と娘と、
はい、
一緒にこの東北フードマラソンに参加させていただいて、
うん、
あの時は確か1キロ親子なので1キロだったと思うんですけど、
そうですね、それくらいだと思います。
参加させていただきました、
はい、
当日はですね、雪が吹く中、
その年ですね、
で娘はその時インフルエンザになっちゃいましたですね、それが影響したのかどうか分かりませんけども、そういった思い出があります。
そんな時もありましたね。3月に、ね、はい、開催していた頃でしたね、はい、
そうですね、
はい、で2026今年の東北フードマラソンは4月19日の開催ということでですね、
はい、
もう決定しておりまして、
はい、
はい、いかがですか今年は。
そうですね、まあ、私自身も、まあ、スポーツがもともと好きで、
うん、
プレイヤーとしてやってたこともありましたし、
はい、
ただ最近はめっきり、まあ、見る方が専門ということにはなっておりますけれども、ただやっぱりこの、まあ、東北フードマラソン、全国からさまざまな方々がお越しいただいてすごく盛り上がる、はい、まあ、そのイベントになりつつあります。で、私自身もやはりそのまあ、マラソンに参加するとかっていう目標を持ちながら、まあ、健康づくりに努めたいなという思いもありますので、
はい、
まあ、今のうちからその日程を調整して参加する方向で調整したいなと考えております。
はい、
はい、
放送して大丈夫ですかこれ。
放送していただいて大丈夫です。
はい、 はい、ありがとうございます。2026年のですね、この東北フードマラソンではなんと5キロランが復活するということですので、
それはありがたいです、
ね、手始めに、はい、ね、そういったところから始めていただいてもいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ということで、同率6位ですね、2つご紹介いたしました。今年2026年は馬年ということで、馬年生まれの方のナンバーをお送りしております。三輪で光へ。 さあ、いよいよですね、ベスト、まあ、3ということになるんですけれども、同率3位が3つありますので、そちらをまずはご紹介していきたいと思います。1つ目、田川陽介さんが YouTube の撮影で登米市へ、公開された動画も話題にということで、市長こちらご存知でしたか？
あ、すいません、大変失礼なんですけれども、話には聞いておりましたが、
はい、
その YouTube 動画に関してはちょっと実際には見ておりません
ので。なるほど、年末年始のお休みの間にちょっとじっくり見ていただければと、ね、はいはい、思いますけれども、
はい、
まあ、経緯を説明しますとですね、9月の末だったんですけれども、
はい、
田川陽介さん、バスがお好きで、よくテレビ番組にもね、バス旅出てらっしゃいますけれども、
はい、
はい。その番組以外で、ご自分のその YouTube ででもですね、バスに乗って蕎麦を食べに行く蕎麦スタビという企画をされていると。で、その撮影をされている時に、そのお蕎麦屋さんに行ってお蕎麦を食べては、次に行くお蕎麦屋さんを紹介してもらうんだそうなんです。
あ、そうなんですね。
美味しいお蕎麦屋さんを教えてください。
はい。
で、それで、登米市のですね、直里庵三浦屋さんを、
はい、
紹介されて、
はい、
で、バスに乗って登米市へいらしたと。
あ、そうでしたか。
はい、いうことだったんです、
はい、
で、早朝に到着したのでまだお店がやっていなかったので、道の駅米山さんに、
はい
はい、行って丸山ゴンタ左衛門の像を見たりなんかして、
あ、銅像ですね、
そうですそうです、霊気町さんとお話をして、でそしたらハット FM がそこで流れてたもんで、なんか行ってみるかとなってですね、ハット FM にもなんといきなりいらして、
はい、
番組に出させてくださいっていうことで。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。で、三浦さんでお蕎麦を食べた後にですね、はい、ハット FM にもいらして、
はい、
生放送に出演されて行かれました。はい、ということがあったんです。で、動画、その内容の動画がですね、11月に公開されまして、ね、非常にたくさんの皆さんにその関連の動画4万回以上とか多分全部再生されて、
ね、
はい、いて、聞くところによると、そのお蕎麦の三浦屋さんはですね、動画公開以来もう連日大混雑と。
あ、そうですか。
いうふうに伺っておりますし。
いや、大変ありがたいですね。
ねえ、やはりこう、その有名人の方がね、いらしたっていうのはすごくこう、経済効果って言いますかね。
実際あるんですね。
うん、あるんですよね、はい、という出来事でございました。
はい、
はい、
いや、なんか三浦屋さんっていうと、なんか私もなんかそば食べたくなってきました
そうですよね話してるとね、
そうですね
食べたくなってしまいます。
はい、
はい、こちら3位の1つ目でした、はい、そして同率3位2つ目、マイヤリボンフェスティバル開催、マイヤの花火が復活と、こちらに票が入りました。
はい。
はい。市長はこのリボンフェスティバルの会場には行けなかったんですよね。
はい。残念ながらですね、はい、この日別公務がありまして、
はい、
会場の方にはちょっと伺えなかった。
はい。
ただですね、このリボンじゃなくて、もともとのマイヤの大花火っていうんでしたかね。昔開催されてた。
ずっとね、やってましたけれども。
私の実家が北上川沿いの上沼弥勒寺なんですけれども、確か、まあ子供の頃の記憶だから曖昧ですけど、そこからも見えたんじゃないかな。実家からも見えたんじゃないかなと思ってます。
そうですね。
中の普通に見てた記憶があります。
はい。ね、このマイヤの花火は、15年ぐらいぶりに復活したと。いうことなんですよね。で、その15年前にもう、それよりちょっと前に一旦その終了して、
はい、
で、その後、やりたいっていうことで、私の友人たちだったんですけれども、中心になってですね、一回やったんです。マイヤの花火を。
あ、そうなんですね。
そうなんです。でも、その後やっぱり続けることがちょっとできなくって、15年ほどね、花火大会がない状態でしたけれども、まあ、今回その地域の皆さんが、ね、
はい、
力を合わせて開催されたということで、私は現地に行きましたけれども、
はい、
すごい賑わいでしたね。
あ、そうでしたか。
で、やっぱり地元のお客様が多かったですけれども、うん、なんか皆さんとっても嬉しそうだったのが印象的でした。
皆さん懐かしい思いと、うん、まあね、まあ、夏の風物詩というところもありますんで、はい、まあ、花火のもう、まあ、見る素晴らしさと、こう、心に響くようなその音 まあ、なんて言うんでしょう、まあ、視覚とその、まあ、聴覚と、まあ、それその五感でこう様々感じ取れるっていうのが、まあ、人それぞれの感じ取り方があると思うんですけど、
はい、
私も花火見るのすごく好きなので、ぜひ次回は、見に伺えたらなと思っております。
そうですね。ぜひ今年も開催してもらいたいですね。
はい。
はい、ありがとうございます。そして、もう一つ同率3位がありまして、2羽の国鳥が飛来。平等沼や波佐間川に姿を見せ、連日見物客で賑わうと。これ、なんと、先ほどちょっと、お打ち合わせの時に、市長知らなかったって聞いて、
すいません。
それに私がすごいびっくりしてしまったんですけれども、
はい。
はい。そう、これもね、まあ、3月の末から4月の頭ぐらいだったので、まあ、ちょうど一番ね、お忙しかった時かなと。
そうです ね。4月の、もう選挙に向けてですね、本当に慌ただしくしている時でして、
はい。
私自身の、自分自身のことでいっぱいいっぱいの状況でですね、地元 そのニュースがちょっと入ってこなかったっていうのがちょっと残念でした。実際ね、分かっていればその国鳥を生で見たかったなと思ってます。
はい、そうなんですよ。で、この、ハット FM のすぐ前の波佐間川のところにもですね、何日か、一週間ちょっとぐらいはいたんですかね。
あ、そんなにですね。
で、2羽で、飛来していまして、なんか国鳥は調べたところによると、つがいで行動するんだそうです。で、まあ、平等沼にも行っていたそうなんですけれども、はい、もうここに、国鳥がいるという噂がですね、広まっていって、もう連日、たくさんの方が写真を撮りにいらしていまして、すごかったんですよ、
はい、
本当に。
まあ、それもプチ経済効果があったのではないかとちょっと思いますよね。
いや、本当それこそね、近くでご飯食べて帰ろうとか ね、お買い物して道の駅でね、帰ろうとかっていう方もいらっしゃったと思いますよ。
いや、また国鳥来てもらうとすごくありがたいんですけどね。
そうですね、はい。ぜひまた今年の、まあ、春なんですかね、どういうこうタイミングで、なぜここに来たのかっていうのも詳しいことはね、わからないですけれども、うん、はい、ぜひまた姿を見せていただきたいです。
そうですね、
本当に真っ黒 でくちばしのところがちょっと赤くてですね、はい、美しかったです。ぜひね、次来たら熊谷市長にも見ていただきたいと。
お知らせください。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
はい、今年2026年は馬年ということで、馬年生まれの方のナンバーをお送りしております。斉藤由紀、夢の中へ。 ということで、ハット FM リスナーが選ぶ2025年登米市の重大ニュースを、熊谷康信市長とともに振り返ってまいりました。いよいよ2位の発表です。
はい、
はい、2位はエバース佐々木貴文さん、登米ふるさと大使に就任。こちらが2位となりました。
はい、
はい、登米市豊里町出身の佐々木貴文さん、お笑いコンビエバースとしてね、ご活躍されていますけれども、
はい、
まあ、2025年、登米市は市政施行20周年を迎えたということで、まあ、それも記念して、登米吉本お笑いライブが開かれました。うん、6月でしたね。
そうですね。
はい。
はい、で、私自身、まあ、就任して間もない段階で、うん、その、まあ、吉本お笑いライブがあって、まあ、その中で、まあ、ふるさと大使の委嘱状を交付させていただいて、
はい、
まあ、大変皆さん大勢の、まあ、市民、
満席でしたからね、市街の方々がおって、祝祭劇場が、
県外から来ていただいた方もいらっしゃった中でですね、大変緊張いたしましたが、はい、その委嘱状を交付させていただきました。
はい、
はい、
で、相方の町田さんも、まあ、自分はどうなんだというね。
そうですね。
自分は大使になれないのかというところでしたけれども。
まあ、あの時はですね、まあ、佐々木さんにしか私自身も目がいかなかったので、まあ、町田さんに、まさか、まあ、自分もなんていう、そういった、お話をいただけるとは思いませんでしたし、まあ、こちらもそもそも、お渡しするつもりもありませんでしたけれども、まあ、今後ですね、やはりエバースは、やっぱり二人でエバースですから、うん、そのお二人で、こう、登米市、まあ、町田さんに関しては、ではね、地元は宮城ではないですけれども、やっぱ二人で登米市をこう盛り上げていただけるように、お力添えをいただくという意味では、いずれは、
いずれは、
ね、はい。ふるさと大使に、まあ、就任いただくのもいいのかなとは思ってます。
はい。
ただ最初から、佐々木さんと同格は私はちょっと認められないので、ね、町田さんには一定程度ですね。
そうですね。ね
しっかりと、
ちょっと付き添いという形で何度かいらしていただいた後ということになります
かね。元登米市のことをですね、いろいろ知っていただいて、PR していただけるようになってから、
はい。
はい、就任していただけるといいのかなと思います。
はい。で、まあ、ちょっとこれ、表をまとめた部分もあるんですけれども、エバースのお二人は、11月にも登米市にいらしていただきまして、佐々木さんが一日消防長に就任と、はい。ね、いったイベントもありましたね。
そうですね。はい、もう本当に記憶に新しいですけれども、
はい。
まあ、その際もですね、エバースのお二人に漫才を披露していただいて、イオンの、セントラルコートですかね。はい、そこで、市内の、本当にファンの方々、たくさん来ていただいた中で、うん、そういった、漫才を披露していただいて、皆さんに喜んでいただけたんじゃないかなと思ってます。
はい。で、佐々木さんは、その消防長でしたけれども、はい、町田さんも、その時は、消防署員の格好を、ね、していただいて、
はいはい、
で、会場を移して、消防本部の方では、実際に訓練にも参加していただきました。
はい。
はい。
佐々木さんに指揮していただいて、
はい、
まあ、町田さんにはその訓練に参加していただいた、はい。
そうなんです。コース持ってね、消防服着て、
はい、
はい、やっていただきましたので、もう、なんか結構、登米市に貢献しつつあるんじゃないかなと思うんですけど、ね。
そうなんですよ。本当に来ていただくたびにですね、市民皆さんに喜んでいただけるって、やっぱりこれは、もうそれだけでも、ふるさと大使の、まあ、なんて言うんでしょう。
ふるさと大使としてね、貢献してくださってるなという感じがありますよね。
うん、そうですね。うん、まあ、町田さんもそれに近い、まあ、ご貢献をいただいてるのかなと思いますので、
はい。
はい、本気で考えたいと思います。
そうですね。そして、まあ、そんな、お二人、エバースですけれども、年末に開催されました、M1 グランプリの決勝戦に出場されましたね。
はい。
はい。こちらはご覧になりましたか、
ね、はい、私もテレビの前からちょっと離れられなくてですね、もう本当に家族みんなで、最初の披露された、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、決勝
の車のネタですね、
最終ラウンドになる前段の、はい、町田さんが車になるやつ、
はい、
いや面白くて面白くてですね、家族全員で笑い転げてて、もう涙出るぐらい笑っちゃいましたね
本当に、あの我が家もそんな感じでした、はい、でトップ通過で最終決戦に、はい、進みまして、まあ、残念ながらその優勝っていうことにはならなかったんですけれども、まあ、その後のね佐々木さん の, あのインタビューとかお話を伺うと、もう次を見据えて、
はい
はい、また来年ということでしたので、
はい
はい、
あの引き続きしっかりと応援していきたい。ただ私の中ではエバースが優勝した、
うん、
それぐらい面白い漫才を披露していただいたと、そのように思ってます。
はい、はい、そう思っている人は多いと思います。はい、はい、ということで登米市の重大ニュース2位はエバース佐々木隆文さん、登米ふるさと大使に就任でした。さあそれではいよいよ1位の発表でございます。ハット FM リスナーが選ぶ2025年登米市の重大ニュース第1位は、登米市長選挙、市議会議員一般選挙が行われ、熊谷康信新市長誕生。ダントツ1位でした。
あ、
おめでとうございます。
注目いただいてたんですね。
そうですね、はい、
やはりこの注目いただくということはですね、やはりこう、まあ、私に対して、まあ、今後のそのまあ、行政の勝ち取り役本当にふさわしいのかというような、そういったあの市民の見方もあるのかなと。でこの間、6月定期議会、9月定期議会、12月定期議会、12月特別議会と、まあ、議会各会をこう終えてきたわけですけれども、まあ、一つ一つの議会の中でさまざまな学びが私自身もありました。やっぱ市民皆さんとさまざまな意見交換をこの間させていただいた中で、議会の議員皆さんとですね、どのようにこう議論をしていくのかというものも改めて私自身勉強になったなと思っております。まあ、2026年になりまして、新たな議会は2月定期議会からまた始まりますけれども、そこで私自身の施政方針を述べさせていただきます。新たな街づくりに向けてしっかりと私自身の考えをそこでお示しさせていただきたいと思っておりますので、ぜひリスナーの皆さん議会の傍聴にお越しいただくか、あとはネット配信もさせていただいておりますので、
そうですね、はい、
ぜひそちらの方で聞いていただくとありがたいなと思っております。
はい、
リスナーの皆さんには私自身の考える方向性と、まあ、お聞き入れていただきながら皆さんのご意見も私自身しっかりと伺いたいと思っておりますので、市長へのメールという手法もございますので、ぜひホームページからメールをいただくと、さまざまなご意見を伺えると思いますので、引き続きよろしくお願いしたいなと思います。
はい、そうですね、まあ、そのねニュースとか新聞とかで、まあ、要約された状態で、情報をね入手される方も多いと思うんですけれども、はい、やはり実際に、まあ、生でねその議場で見ていただいたりとか、インターネット中継でもね自分の耳でこう実際に聞いたりとかすると、また違ったこう受け止めといいますか、はい、理解が、ね、あるかなと思いますので、
はい、
ぜひお時間の許す限りですね、そういったところもご覧になってみていただきたいなと。生中継だけでなく録画もね後日見ることが、ね、
はい、
できますからね、
はい、
はい、議会についてはまあそういったところも見ていただきたいなと思います。で、まあ、またその就任されて、8ヶ月ですけれども、
はい、
やはりいろんなところにね行ったりとか、はい、そういったこともされたと思いますが、いかがですか、はい、振り返ってみて。
そうですね、まあ、4月30日に初登庁させていただいて、すぐにゴールデンウィークで、さまざまなイベントで、まあ、挨拶をさせていただきまして、でこの8ヶ月の間ですね、本当にイベントというイベント、まあ、私も体が一つしかないので勝ち合った部分に関してましてはいけないイベントもたくさんありましたけれども、ただそこに伺った際に、まあ、市民皆さんから私を応援していただくお言葉を、まあ、投げかけてくださったり、またはそうじゃない思いのお持ちの市民も皆さんもいる中でですね、今後私自身を認めていただけるようにしっかりと努めていきたいなと考えております。で、まあ、今回その12月の特別議会を経て私自身が必要だと思った調査費用を認めていただきましたので、これに関しましてはその将来の、まあ、街づくりの大きな、まあ、方針を示す、まあ、事業になろうかなと思っておりますので、しっかりと認めていただければいいのかなと思います。
はい、ありがとうございます。ということでですね、登米市の重大ニュース2025年版第1位は、登米市長選挙、市議会議員一般選挙が行われ、熊谷康信新市長誕生というところが1位に選ばれました。2025年も様々な、まあ、出来事がありまして、このね、ご投票いただいた以外にも、このたくさんのことがありましたけれども、また2026年もね、1年間過ごしていく中で、まあ、いろんなことがあるかと思いますが、何よりこう、明るいね、1年にまたしたいなというふうに思いますよね。
そうですね。やっぱり、登米市としてもそうですし、はい、やっぱり市民皆さんがですね、より良い1年になるようにですね、私もお祈りしておりますし、あとは、まあ、災害の少ない、その年になればいいなと、そのように感じております。
はい、そうですね。はい。ありがとうございます。ということで、市長とホットカフェトーク新春スペシャル。昨年2025年の登米市の重大ニュースを熊谷康信市長とともに振り返ってまいりました。これからもですね、毎月最終金曜日の午前11時30分からですね、毎月1回市長とホットカフェトークが放送されますので、ぜひお聞きの皆さんにはそちらの方もね、チェックしてみていただきたいなと思います。熊谷市長、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.